J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は難波悦子さんへのインタビューの後編です。後編では難波さんが辿られてきた英語学習歴や、難波さんの学習経験がどのように英語指導に影響を与えてきたのかなどについてお話を伺いました。それではインタビューをお聞きください。今回もセルム児童英語研究会創設者の難波悦子さんにお話を伺います。難波さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前編では BB カード、BB メソッドについてお話を伺いましたけども、まあ、後編ではですね、この BB カードがまだ存在していない中で、どのように難波さんが英語学習をされてきたのかということについて、お話を伺いたいと思います。で、難波さんは高校3年生の頃から英語を教えていらっしゃったっていうことで、まあ、そこからずっとこう英語教育に携わっていらっしゃるんですけども、もともと英語は勉強されていたんでしたっけ？
あまり英語好きでも嫌いでもない生徒で、英語に興味を持ったのは、そうですね、疎開先から東京に戻った時に出会った英語の先生のその発音がとても心地よくて、目にも心地よく、
なるほど、
まあ、真似して言いたい、言えるようになりたいと思うような、まあ、何でしょう、発音、結構らしいリズムでされてたので、それに憧れて、やってみたいというふうになります
。発音、やっぱりそこは 音にこう引きつけられたっていう、なんかそこが BB カードにつながりを感じますけども、もともと長野にこう疎開されていて、でそこで英語の先生からこう読めなければ楽しくないだろうということで、あの英語に、花を振るようにっていうのをですね、あのご著書に書かれていましたけども、その時こうひらがなで英語の上に、ひらがなとかカタカナでこう
花
を振っていった感じですか？
そうです。あの辞典なんか見ても、花振りしてますよね、ほとんどの辞典、でそれに忠実に真似して振れば多少違ったのかもしれないですけれども、辞典では例えばアクセントのところは太字になっていたりとか、それからまあ、カタカナじゃなくて、なぜかひらがな表記のものもありますし、B の音に関しては、バビブベボの、なんでしょう、ブみたいな音になってて、V のところでは、ウに点々。
ウに点々、
なってますよね。そんなの、言い訳できないです。発音し。できないです。
あ、なるほど、なるほど。
はい。カタカナで全部、もちろん、アクセントを太字にするとか、そんなようなことはせず、もっぱら全部カタカナで振りました。そうすると、カタカナを読むことになるので、アクセントもないんです。棒読みになるんですね。
そうですよね。
日本語、英語は強弱のセンテンスですけど、日本語って、強弱じゃなくて、高低なんですね。高い低いなんですね。だから全然英語らしい人じゃなかったから、魅力的じゃなかったんだと思います。
なるほど。まあ、先生としては多分、ただのアルファベット書いてあるだけよりは、まあ、日本語振った方が読みやすくなるよっていう、親心みたいな感じで、まあ、おっしゃったんでしょうけど、実際は、まあ、出てきた英語は、英語ではないっていう、英語とはかけ離れてる音だったっていうことですよね。
でも、その時はそれが英語だと思ってましたけどね。先生が何もおっしゃらないので
。そこから、東京に戻られて、でこれは中学校3年生の頃っていうことですけれども、でその授業で聞いた英語がもう全然違うと、まあ、こんな綺麗な音なのかっていう、その時はもう 振り仮名って振りようがないですよね。
振りようがない
ですよね。
はい、とてもしないけど。
その時はもうとにかく真似をするっていう感じなんですか。
真似して、はい、本当にはい、よく真似しました。で、ちゃんと先生も直してくださるんですよね。
あ、
はい。で、まあ、一つ大事なことは、その先生が大好きだったことです。
あ、
白髪のちょっとダンディーな先生だったんですから、はい、子供心に憧れました。
なるほど。
いいと思いましてね。なんとか認められたい。
うん、
それにはこれを制覇するしかないという感じで。
確かに英語の先生への憧れに対して認められたいんだったら英語上手になるしかないですもんね。
はい、そうなんですね。
なるほど。そうですね。で、まあ、ちょっと年代を少し進めて、就職は商社に就職されたっていうことですかね。はい、で、その時は英語を使うお仕事をされてたっていうことなんですけども、なんかそれまでの学習で、これは仕事に役に立ったなとか、逆になんか勉強してたんだけど、これもうちょっとこうしておけばよかったなって、その就職してから気づかれたこととかってありますか？
あ、それがですね、実は英語を使う仕事って言っても、はい、大したことではありませんで、私の英語力など必要なかったんですね。必要ないし、まあ、持ってないから、何とも言いません。
いやいやいや。
どういう仕事かと言いますと、生化機械の輸入のドキュメンテーションが主だったんです。だから、英語力はそれほど必要じゃなかったんですね。で、まあ、小さな商社だったものですから、
はい、
全部自分でやらなきゃ、一人でやらなきゃならなくて、はい、覚えることがたくさんあったんですよ。
うんうん、
もう英語どころじゃない。例えば、営業マンが注文を取ってきますと、うん、それを通産省に IQ 申請をするんですね。うん、要するに、何でしょう。輸入割当申請をするんですね。はいはい、で、それが降りると今度銀行で IL に切り替え申請をして、LC を開く。要するに、輸入ライセンスを、まあ、に切り替えてもらって、それをもとに信用所を開く。という仕事をして、あとはまあ、輸出業者が船積みしましたよという連絡が来ると、また銀行に行って船積み証券を受け取って、おつなかに渡す、
うんうん。
で、まあその、税関を通関終われば、あとは営業マンの仕事。だから通関が、はい、終了するところまでが私の仕事だった。だから、英語を読めて理解できれば、仕事ができる。うんうん、だから自分からその英語を書いたり、
はい、
文章をなんか作んなきゃいけないとかそういうことは全くなくて。
なるほど、はい。
はい。で、まあ、ある時、英語をできるようになりたいということをちらっと、うん、まあ、社長に言ったら、
はい、
まあ、小さな会社ですから、うんうん、社長が、じゃあ、ステノを習いなさいということで、ステノを習わせてもらって、で、社長の言う英語をステノで書いて覚える。うん、そういうことも
ステノっていうのは
何ですか？ステノグラファーって言って、はい、速記ですね、英語の。
ああ、
はいはいはい。英語の速記なんですけど、はい、今そんなもんいらないですよね。言えばだって文字にしてくれるん
ですか。そうですね、
はい。昔はまあそんな時代でした。
あ、社長はじゃあ英語でこう話されて、はい、でそれを難波さんがこう速記をすると。
はい、そうです。で、あとまあタイプにして出すと。はい、
うんうん、
まあそんな感じでしたね。
うーん、
だから英語は全然上達しませんでした。
お、
はい、
話す機会は全くこのお仕事の時はなかったんですね。
なかったんですね。
じゃあこう BB カードで言うと、その BB カードの一番のメインのところがその時はなかったっていう感じですね。大量に読んで、で社長の英語を聞いて、はい、でそれを書いてっていうのはあっても、やっぱりこう話すっていう、はい、そこはなかったってことですね。
抜けてるんですよね。そこが一番やりたいとこですよね。
まあそうですね。そういう意味の英語をやりたいってことですよね。使いたいっていうことで社長におっしゃったんですよね。
はい。
その商社に働かれてやった時も、この時も英語の指導はされてたんですか？
してました。
あ、そうなんですね。
土日とか夜とか時間がありますので。
はい。
はい、
へえ、
はい、
その BB カードが出来上がったのは、
はい、
その頃ですか、もうちょっと後なんですか。
そうですね、いや もっとずっと後です。
ずっと後。
うん、BB カードができるまで、本当に、そうですね、子供たちがどういうところでつまずくのかとか、何が苦手なのかとか、うん、いろいろまあ、子供たちは観察はしてましたけれども、はい、何も思い浮かびませんでした、どうしていいかは。もう40代になってからだと思います。うん、そうです、BB カードを。のヒントをもらえたのは、
その前編でも、はい、
ことわざ事件ですね。
ことわざ事件。
そうです。あれでヒントをもらって、ビビのセンテンスが出来上がりましたね。
そうなると、ビビメソッドの前の教え方で、はい、まあ当然その前ってなると学校で学んできた英語とか。
はい、
をそれこそご自身の経験をもとに、まあ、子どもたちに教えるっていう形になるかなと思うんですけれども、
はい、
なんか難波さんがされてきた学習法とか体験が、はい、その難波さんの英語指導にこう応用できているなとかいたなっていう、なんかそういうのってありますか？
英語そのものというよりは、はい、子どもとのアプローチの仕方っていうのかな。
あ、
こうじゃなくてこうだよみたいなことは言わない。
はいはいはい。
はい。まあ、後で知ったことなんですけれども、うん、正しいことを言って、あ、聞かせる。
うん、
で、真似させる、
うん。
こうじゃなくてこうだよっていうと、子供たちは大抵、こうじゃなくてまで覚えてるんですけど、こうじゃなくてどうだったっけなって。なので、はい、もうそこは省いて。
あ、そうか、そうか。
リキャストっていう方法を使って、必ず正しいものを必ず言わせる、聞かせる。
うん。
そうですね。それはね、一つ自分の経験がありまして、
はい。
中学を迎えた時は終戦後3年目ぐらいだったんですね。で、まだ英語教師の不足時代でして、うん、英語の先生がいないので、私は家庭科の先生に英語を習いました。で、1から10までと、ABC と、
はい。
それを習ったあたりで、もっと田舎に越しました。
お
ー。で、そこでは、まあ、東京から帰ってきた青年が英語の先生になって英語を教えてくれたわけですけれども、はい、彼が最初に会った時に、私の出席番号が83番だったらしくて、
はい、
83は英語で何て言うのって聞かれたんですね、はい。その時に、知るわけないじゃんと思ったんですよ。
天までです、
ね。天までしか習ってないんです。でも、そこで悔しくて、はい、HC って言ったんですよ。
はい、はい、はい。
そしたら彼は、聞き間違えて、そうそう、すごい。やっぱり都会の子はすごい。HC3 だよって言ってくれたんですね。でも、それ以来、あ、なるほど、HC3 か。それ以来、あ、そうか、そういうこともあるなと思って、BB で教えるときには、そうじゃなくてという言葉は使わず、そうだねって一回引き受けて、正しいものを 言わせたり聞かせたりする。
その経験をしたのが、
はい、中学1年です。
中学校1年で、BB カードが出来上がったのが
40代ですね。
ということはもう
30年近く、まあ、
30年そうですね、
はい、
の時を経て、はい、難波さんの経験が BB メソッドに入ってるってことですね。
入ってるんですね。
うわ、まあさっきこう戦後っていう終戦を迎えてっていう話でしたけども、結構今でも大学生まで英語勉強してもこう全然話せるようにならないっていう、こうまあ一つの英語教育への批判とか、まあ悲観って言ってもいいかもしれないですけど、そういうのは今でも時々聞きますけども、もともと戦後間もなく の NHK 講座のカムカムイングリッシュの平川先生も本読んだ時に読んだら全く同じこと書いてあって、これって時代変わってもあまりその英語勉強しても話せるようにならないっていうのは 変わってないんだなっていうふうに感じたんですけども、はい、でも、はい、まあ、そうは言っても戦後間もなくの英語学習の状況と現在の英語学習の状況を比較すると
全然
違いますよね。先生の数も全然、はい、まあ、ネイティブスピーカーとか、まあ、今フィリピン人英会話とかありますけども、まあ、そういうのも全然違いますし、あと教材の数ももちろん全然違いますし、
はい、もちろんそうですよね。音声もたくさん出てる
ですよね、はい、でツールも今スマホでできますからね、
はい、
で当時は本当に紙の教材もかなり限られていたと思いますし、それこそカセットテープも多分まだ
そうです
かなと思うんですけども、それだけ違うのになんか劇的にできるようになってない状況って何が足りないって南波さんから見て思われますか？
足りないのは頻度だと思いますね。
頻度、
触れる頻度が足りないと思います。あの、それこそ J 先生のね、お言葉を借りれば、野菜は鮮度、英語は頻度、はい、おっしゃってますよね。
ありがとうございます。
はい、その通りだと私も思います。はい、それと、まず、その、英語の、なんだろう、入門期において、覚えることから入ったのは、尾を引いてますよね、はい。ずっと覚えて努力して覚えるものだ、という感覚が抜けないじゃないですか。
確かにそうですね。
はい。
うん、
で、覚えるって、あの、忘れるんですよね。
忘れますね。
はい。で、記憶維持っていうのはやっぱり繰り返しなんですね。
うんうんうん、
覚えようとしなくても、嫌でももう、染みついちゃって、忘れないんですよね。
うん、
あの、さっきの泉先生の聞き取り調査で分かったことは、
はい、
BB カードを使えて、その、40年、立っても、まだ BB のセンテンスが出てくる。ただし、まあ、あの、人名が違ってたりしますけどね。はい、ハッピーヘンリー、ハズゴンチューハワイが、他の人の名前で、ハズゴンチューハワイになってますけど、センテンス自体は、皆さん覚えてるんですね。はい、
もうそれはなんか、将来使おうと思って覚えてるわけじゃないですもんね。
じゃないですね。はい、それを思うと、やっぱり、その、頑張って覚えなくてもいいよって子供たちに私は言ってるんですね。ただ、その代わり、まあ、できるだけ声に出して自分の声に聞いて、はい、真似して言ってみようねとは言ってます。でもね、一年間一言も喋らない子がいたんですね。で、お母様に相談して、全然声出さないから、楽しくないのかもしれないから、あの、考えられた方がいいんじゃないですかって相談したときに、お母様が、いや、学校から帰ってくると、カバンぶん投げて、その、お稽古枠持って、英語の時は、あの、駆け出して出てくんですっておっしゃるんですね。お先生、ご迷惑じゃなかったら、ぜひ置いといてくださいっておっしゃって、あ、お母様がそうおっしゃるんだったら、私は全然問題ありません。うんうん、お弁者が入るし、なんて、不純なことを思いながら、引き受けたんですけれども、その子が1年経った時に、クラス替えをしたんです。はい、で、新しいこのクラスに、あの、ちょっと、リーダーになってもらおうかなと思って言ってたら、うんうんうん、全部覚えてて言えるんです。
へぇー。
びっくりしました。だから、いるだけでいい。ね、よく、あの、先生方から、全然言わない子がいるんですけど、うんうん、どうしましょうって、悩みを聞かされるんですけど、はい、こういうことがあるから、もし嫌でなければ、やめるだろうし、
うん、まあ、
来てる限りは、うん、もう言わなくても、いるだけでもいいから、って言うようになりましたね。
へそうか、何も言わないということは勉強しないというわけではないんですね。
いや、ないと思います。
多分頭の中ではちゃんと音を処理して覚えて、はい、でいざという時にはおそらく言える力を蓄えているっていう、はい、なんか結構子どもの頃とかもサイレントピリオドみたいな感じで何にも言わないけどあの力を蓄えている時期があるみたいなお話ありますけど、ええ、それと同じようなものなのかもしれないですね。
そうですね、はい、いわゆる関目期っていうんですかね。
まあ、それがでも教科書の授業だったらまたちょっと違うかもしれないですよ
ね。違いますね、絶対、う
ん、問題解きなさいって言われて問題も解かないんですってなったら、はい、それは別に頭の中で何か処理されてるわけではないですもんね、は
い、
きっと。
ないと思います、
うん、
でやっぱりね、音で入ってなかったら意味取れませんよ。
まあ、そうですね、
うん、だからあの私たち日本人の英語が通じないっていうのは音が悪いから通じないんですよね。
うん、まあ、でも本当言葉に関して言うと文字のない言語っていうのは時々ありますけど、
はいはい、
音のない言語はないですもんね。 ですよね。ってなったらやっぱり言葉って音なんだと思うんですよね。
はい、そう思います。
でそこにはまあイントネーション、リズム、アクセント、発音とかっていうのはそれで構成されているわけですからね、はい、プラスまあ語順っていうのはあると思いますけども、はい、
だから正しい意味内容を把握するには音がなかったらできないじゃないですか。
できないですね、
はい、例えば何かお願いされてはいっていうのとはいっていうのと、はいっていうのじゃ違いますよね。
違いますね、
はい、だからやっぱり音が一番大事かなと。
そうですね。あと例えばカラオケとかでも歌詞カードだけで歌詞暗記しなさいって言われたら
無理ですね。
もう膨大な時間かかりますしねで結局歌えるようにもならないですしね、頑張って覚えても、
は
い、
そうですよね、はい、
なるほど。じゃあ足りないのは頻度っていうことで
だと思いますね。
それ
からこれから英語を始める人にはぜひ全体から声という感じで音から、はい、入ってほしいなと思いますね。積み上げではなくて、音をだんだんにセンテンスからフレーズに、フレーズから単語に、単語から文字に、で入っていった方がいいのかなと思いますね。
そうですね、はい、ところで難波さんがセルム児童英語研究会を作られたのは、これは BB カードの前なんですか？
いえ、できてからです。
あと
実は作ってある会社に持ち込んだんですね。ずっとその会社でお手伝いして、まあ、ABC 研究会、ABC 友の会っていう会があって、そこでちょっとお世話させていただいてたんですね。で、その会社に持ち込んだんですね。こういうカードを作ったんだけど、どうでしょう。見て、これは商売になりませんって言われたんですよ。これは売れないと。じゃあもう自分で作るっきゃないと思って、たんですが、もちろんお金があって作ったわけじゃなくて、それもまあ、人様の行為で、ある時払いの最速なしでいいよということで作っていただいたものですから、まあ、この世に生まれたと。それがなかったら、ベビーカードはこの世に誕生してなかったと思います。
セルムっていうのはどういう意味なんですか？
セルムはまあ、ソサエティですけれども、はい、E はイングリッシュの E です。L は Learning Material なんですね。普通は Teaching Material ですけど、はい、これは Teaching してはいけないので、
はい、Learning
Material にしました。
なるほど。Learning Material。もう Teaching Material と Learning Material 別物ですもんね。
別物です。はい。だから混ぜるのは危険と言いたいんですけれど、先生が混ぜて使ってます。
なるほど。本当はそれじゃないっていうことですね。はい。まあ、混ぜて何かが悪いことが発生するかというと、多分まあ変な毒ガスは発生しないとは思うんですけども、はい、本来の効果としてはやっぱり混ぜずに、ね、そうですね、はい、なるほど。汚れが落ちるのではなくて効果が落ちるという感じですかね、はい、でこの辺の例えば BB カードについて もっとこう学びたいなとか、まあ、学びたいなという先生もいらっしゃると思いますし、はい、まあ、BB カードを使って学びたいなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、はい、その場合はホームページ
をご覧いただくと、はい、まあ、セルムでは体験会でまずどんなものかを体験していただいて、それはオンラインです。であと、入門講座とか初級講座、中級講座、上級講座までありまして、先生を目指す方には一応それを受けていただくかな。お家でお母様がっていうんであれば、まあ体験と入門講座くらいで相当数のゲームも学べますから、
あ、そうですね、
はい、と思いますね。
まあ自己流でやるというよりはやっぱり使い方をしっかり学んでから、
その教えないということだけ、はい、肝に銘じていただければ自己流でもいいかなと思いますけど、
はい、教えないって難しいですもんね。そのいかに教えないかを、はい、教えてもらわないといけないですもんね。はい、ぜひご興味ありましたらホームページの方、説明欄にリンク貼らせていただきますので、ご覧いただけたらと思います。はい、それでは、難波さんに前編後編とですね、前編では、まあ、BB カード、まあ、誕生秘話と という感じですかね、お話しいただきましたし、後編では、まあ、南波さんがどのように英語学習されてきたのか、それから、まあ、本当はもうちょっとこうすればよかったなとかですね、あとは、まあ、なぜなかなかこう戦後間もなくの頃とそれから今ですね、その状況があんまり変わらないのか、ということについてお話伺いました。南波さん、改めまして貴重なお話ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
第216回をお送りしました。 J さん、
はい、
先日パソコンが壊れてしまったとのことでしたが大丈夫でしたか？
あ、そうなんですね。まあ、3月末でしたかね、パソコンが急に動かなくなって、立ち上がらなくなってですね、ブルースクリーンですね、真っ青な画面が、
顔も青ざめそうですね。
本当は顔は青ざめましたね。で、いろいろ調べてみたんですが、まあ、エラーメッセージなんかも出てて、はい、それを調べたら、あ、これ無理ですと書いてあったので、まあ修理出そうかどうしようか悩んだんですけど、はい、まあ無理って書いてあるし、うん、まあ、仮に修理出してももうそのパソコンって研修用のパソコンなので、はい、まあ、コロナちょっと前に買って、うん、だからもう5年ぐらいなんですよね、
はい、
うん、
最近は5年くらいなんですかね、
パソコン。まあ使い方にもよりますけどね、5年持てばいいんじゃないですかね、うん、だからまあどうせそろそろ買い替えなるんだろうなと思ったので、なのでまあ修理ではなくて、買い替えて、
はい
はい、でまあ無事に新しくなったなと思ったら、今度はルーターが壊れまして、
もう今の時代に欠かせぬものばかりが、
あの Wi-Fi ですね、家の中の Wi-Fi が急につながらなくなって、はい、だからもう研修中じゃなくてよかったですけどね。
あ、本当ですね。
パソコンにしてもWi-Fi にしても研修中にそれが起こったら、
そうですよね、
もうすぐの復旧ってやっぱ、まあ、もう一台パソコンはあるんですけど、
はい、
で Wi-Fi もあの繋がなくなってもこのケーブル、LAN ケーブルをつなげば、あ、はい、まあ、復旧はするんですけど、まあ、そうは言っても研修中にそれが起こったら大変なことだったので。
そうですね、
うん、だからまあ研修中じゃなくてよかったっていう。
いや本当ですね、タイミング的に救われましたね、
はい、そうですね。ただ Wi-Fi はなんかちょこちょこつながんないことがあるなと思ってたんですけど、はい、で、まあ、ある打ち合わせをしているときに急につながらなくなって、うん、でその時は LAN ケーブルつけてもなぜかつながらなくて、これはまずいなってこと、で、まあ、電話で連絡してすいません、 Wi-Fi も LAN ケーブルもなぜかつながらないですっていう話で、でそこからあの電話でのミーティングになったっていうのがありましたけど、
なるほど、うん、あ、でも電話でできてよかったですね。
まあ打ち合わせでしたからね、うん、でそれもなんかこう情報交換程度の打ち合わせだったので、はい、まあまあ電話でもそんなに変わりなく違和感なくできたっていうのはよかったですね、はい、もう本当にあのいずれにしても研修中じゃなくてよかったなっていう。
いや本当にそうですね、
はいはい、まあ
日頃の行いでしょうか、ね、
日頃の行いが良かったらもっと壊れなかったと思うんですけどね、
はい、いつかは、
まあ、不幸中の幸いというのがこれだったなと思いますけどね、はい、まあ、機械は本当何があるか分からないですからね。
そうですね、
うん、まあ、それに対応できるようにしておかないといけないですけどね。
そうですね、
はい、
日頃からなんか用心しとかねばと思い知らされました。
まあそうですね、データが急に消えたりもしますからね、
うん、そうですね、
はい、
今日ぜひチェックをしてみようと思います。
はい、
さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターもぜひお読みください。来週の配信はお休みです。 J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 Right, thank you for joining us. See you next time.